スイミーラボは小学校の国語の教科書に出てきたスイミーをイメージした番組です。一人一人は小さくてもみんなで協力すれば大きな存在となり、大きな海を渡ったようにこの番組が地域の方々と共に様々な活動ができる時間にしていきたいです。さて、どんな方がどんな話題を展開してくれるんでしょう。今回は奈良スイミーラボ素敵人をお届けします。奈良で輝く注目企業や人気店で活躍する魅力あふれる人、つまり素敵人を紹介します。話題の企業や人気店には必ず魅力的な人がいるもの。これからの奈良を切り開いていく注目の経営者、未来に輝く人物など、人そのものにフォーカスして魅力に迫ります。奈良だけでなく日本や世界に羽ばたく奈良の素敵人をぜひお楽しみください。
素敵人の司会を務めます奈良のタウン情報パープル編集長の椿野です。グルメ、お出かけ、スポーツ、イベント情報など様々な県内情報を配信するタウン情報パープルを運営しています。日々たくさんの人と出会う中で特に魅力を感じた方をゲストとしてお呼びするわけですが、今回は田中美少園の田中さんにお越しいただいております。田中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
田中さんとは実は事業構想大学院大学奈良市未来価値競争プロジェクトという、まあ長い名前ですけども、奈良市の地域資源を活用して新規事業を創出する学校の同期として出会いました。若くして家業を継ぐと決められた田中さんの人生に迫りたいなと思って本日ゲストとしてお越しいただいております。今田中美少園さんに戻られて1年目ですか？
そうですね、ちょうど去年の4月に入社しましたのでちょうど1年になりますね。
丸1年経ったということですか？なるほど、はい、今田中美少園さんではどのような仕事をされてるんですか？
そうですね、もともと弊社は奈良市で貸し衣装の仕事、結婚式の、衣装を貸したり、あと美容ですね、メイクであったり、そういうのをやっている会社を、101年やっている会社です。その会社で、私、経営企画部っていう、勝手に名乗ってるんですが。
経営企画部
かっこいいでしょ。
かっこいいですね。
入ってから私が勝手に作った部署なんですが、それで、経営全般、財務であったりそういうのも見ながら、新しい、新規事業であったり、婚礼賞の魅力を伝えるようなイベントをしたりやっております。
いやでももう1世紀にわたって事業展開されていた会社にまた戻ってこられたということですけども、前職は銀行員だったということですよね？
そうですね、一応8年間銀行で勤務してました。
またね、戻ってこられて最初大変だったんじゃないですか？
そうですね、もう全くやっぱ仕事が違いますので、例えばインスタグラムとかも一から勉強してアカウントも作って、もう覚えることがねたくさんで大変でしたね。
銀行員の時代とは全く違う領域で、かつ働き方も全然違うんじゃないですか？
そうですね、ただいろんな経験ができますので、それもすごい、いい経験ができてるなというのは、感じてますね。
いやでも1世紀にわたっての事業を継ごうと決められたと思うんですけども、相当な覚悟だったんじゃないかなと思うんですけども、今この職業に、また継ごうと決められた背景はどのようなところにあったんですか？
小さい時から、父であったり、祖父母も働いているのは見ていましたので、小学校の先生からもいずれ継ぐんやろうとか、よく
小学校時代からそのプレッシャーかかってたんですか？
いやだからもういずれ継ぐんやろうなっていう意識は持っていました。
なんとなくその頃から思ってて、
でそういうのをやって、いずれ継ぐかなって思ってながらも、やはりコロナで結婚式の貸し衣装をやってますので、基本結婚式で延期とかキャンセルですごい打撃を受けたんですね。でそれでなんとか100年続いてる曽祖母から続いてますので、なんとかしたいというなんとか守りたいという思いがあって、銀行にも相談しながらちょうど銀行を辞めて家に入ったという。
またね、そのような状況の中でもまた転職するっていうのは一つ大きな人生の節目だと思うんですけども、決断するのに何て言うんですか、迷いはなかったんですか？
そうですね、ちょうど子供をね2歳の子供がいますので、やはり少し迷ったこともありますが、やはりねやっぱもう100年っていうね歴史がありますので、やっぱもう妻にも相談して納得してもらってっていうのは、ありましたね、
なるほど。で入った当初何か戸惑ったこととかは何かありました？
そうですね、特に私銀行員でしたので、 銀行ではやっぱね、決済が課長に回して次長に回して店長に回して本部に回してみたいな、結構決済がねたくさんあるのが、家に入ったらもう私がやるって言ったらもうすぐに
ワンストップで行けるわけです
ね。ワンストップで行くので、まあ、あのスピード感があっていいのはいいんですけど、逆にね怖いなっていうのはやっぱ責任感があるなっていうのはすごい感じましたね。
先ほどねその責任感という話があったんですけど、最近これめちゃくちゃ責任重たいなみたいな感じたことってありました？
そうですね、今ね会社いろいろと、まあ、整理してる中でいろんな資料が出てくるんですね。で
100年前の資料とかも出てくるわけです
よ。100年前、まあ、創業者の曽祖母、まあ、ひいおばあちゃんですね、まあ、あの新聞記事であったり写真とか出てくるんですね。
へえ、面白い。
大正の時代ですね、まあ、まだ女性が社会進出とかまだそんなにしてない時代に、女性の経営者としてすごいリスクを投資をして会社を立てて、で大きくしたっていう記事があったりとか、あとなんかまだねその旅行とか海外旅行が一般的になる前にニューヨークで、まあ、日本の美を世界にあの伝えたいっていうことで、ニューヨークで着物のファッションショーをしたりとか、そういう、まあね、あの新聞とかそういうのを発見して、あやっぱこういうね創業者の思いとかも感じましたし、
すごいっすね、ま、創業者ってやっぱりないところから新たなものを生み出すわけじゃないですか、うん、相当なエネルギーがあると思うんですけど、またその時代にニューヨークでやられてる、
その海外旅行に行くのにすごい街中が大騒ぎになってっていう新聞が見て、そんな会社をやっぱね もっとね150年200年とね私も続けないといけないなっていうやっぱ責任感はすごい感じましたね。
いやもうその記事を見た時にまた感じたことが大きかったわけですね。
そうですね、やっぱねコロナもやっぱ大変で、でも負けてはいけないなっていうのはすごい感じましたね。
なるほど。でもあのコロナのお話も先ほどありましたけども、最近のレンタル事情といいますか着物の市場はどのような状況を迎えてるんですか？
そうですね、やはりあのコロナで、ね、基本まあキャンセルとか延期になりましたが、まあ、最近まあ少しずつ戻ってきてはいるんですね。
あそうですか、
はい、ただまあやはりね今女性のまあ結婚式でいうとやはりウェディングドレスっていうのは人気になってますので、
和装じゃなくて洋装になってきてると、
はい、でまあ弊社もそういうドレスとか洋装もやってますが、どちらかというと強みは和装になってますので、で日本全国でいうと和装を着られるのが和装だけの結婚式は 3% みたいですね。
非常に少ないですね、
はい、ウェディングドレスで途中でね着替えて和装っていうのは、27% あるみたいですが、和装だけっていうのはなかなかね親善式っていうのも少なくなっているのが今の現状ではありますね。
なるほどなるほど。ではその中でまた新たな事業を模索したりとかっていうのも経営企画室にいらっしゃると考えられてるわけですか？
そうですね、やはりまあそういった婚礼衣装ですね、まあ、あの魅力を伝えるということで新しい事業として大学でそういう婚礼衣装を体験をするようなイベントっていうのをやったり、あの、企画をしたりしてますね。
それは県内の大学さんとコラボしてのイベントになるわけですか？
そうですね、あの弊社奈良市ですので近くにあの奈良女子大学っていうのがありましたので、はいはいはい、でそこで留学生であったりそういった一般の日本人の学生の方に婚礼衣装の着付けをしたり、あとまあ婚礼衣装の歴史だったりそういう文化であったりそういうものを解説するようなそういうな企画をするとやはり最初は定員10名って言ってたのが、うんうん、すぐに定員いっぱいになって、
結局20
人25人ぐらいかなり、ね、大盛況でまだ夏でもやろうということで今企画をしている最中ですね。
なるほどですね、我々世代も和装との馴染みがあまりない世代なのかもしれないですよね。もうちょっと若い世代は特に和装であったり新たな正装であったり着る機会が非常に少ないのかなと思うんですけど、その点でも魅力に感じてもらえることが多かったですかね？
そうですね、やはりねなかなか浴衣とか、うんうん、そういうのはあの馴染みはあると思うんですが、やはり婚礼衣装っていうね、うんうん、まあなかなか馴染みが
厳かなものですもんね。
そうですね、やっぱね女性のやっぱ憧れというのはねウェディングドレスというのはどうしてもある中で、あこんなにやっぱ美しいものだったっていうすごい感想ははいされてましたね。
いやそのような文化の継承というか、ただ単にレンタルをされてるだけじゃなくて着物を通じていろんな地域貢献までされてらっしゃるっていうのが田中さんの思いなのかなと思うんですけど、そのモチベーションはどこから来るんですか？
そうですね、まあ、先ほどもあれですけど、まあ、やっぱり、ね、100年という歴史っていうのはやっぱ、まあ、モチベーション、そうですね、使命感に近いかもしれないですが、そういうのもありますし、
うんうんうん、
やはり家に入ってからやっぱたくさんの人に、まあ、協力してもらう、まあ、いろんな、ね、アドバイスをいただいたりしますので、うん、やはりそういった人にやっぱ恩返しをしないといけないなっていうのはすごい感じてますので、やっぱそういったモチベーションですね、 もっと頑張って、ね、会社を大きくして、ね、いろんな人に貢献できるような人に ならなきゃいけないっていうモチベーションはあります。
なるほど、モチベーションというかもう使命感に駆られてるわけですね。
そうですね、
そうですか、こう創業者が本当にビッグバンだったというように また田中さんも新たな時代を切り開いていかれるんかなと思うんですけど、まあ、ところで話が変わるんですけど、田中さんの中でこう最も影響を受けた人というのはいらっしゃったんですか？
そうですね、まあ、特定の人っていうのは特にいないんですが、うんうん、私もあの小中と水泳やって、うん、高校でのアメリカンフットボールやってたんですね、
まあ、なるほど。
全然見えないですが、
いやいやいやまあね、どちらかというとシュッとしてはる
シュッとそうですね、
まあ、あのスタイルですもんね。
いろんな、ね、あのポジションがありますので、うん、まあ、アメフトやって、で大学もラクロスやったりとか、意外とずっとスポーツやってきましたので、うんうん、まあ、そこでの影響というのは大きいのかなとは思いますね。
そこでこう培われたハングリー精神というか、戦う気持ちみたいなところなんですか？
まあ、それもありますし、でやはりね、そういう先輩とかの姿ですね、例えば高校の時に、アメフトの時に、すごいスーパースターみたいな先輩がいたんですね、
はいはい、
でその人が引退した後に、僕らの練習を手伝ってくれた。何もお願いしてないのに黙々と、寡黙な人なんですけど、うん、黙々と手伝ってくれて、
いろんな先輩いましたもんね。やんちゃする先輩もいれば、そうやって寡黙に教えてくれる先輩もいて。そうなんですよ。いや、
あの現役中はね、全然そんな人じゃなかったんですけど、引退してからすごい手伝ってくださって、うん、あ、やっぱそういうね、まあ、何も言わずにそういう、ね、人のためにあのされる、まあ、そういった人になりたいなっていうのはすごい感じましたね。
なるほど。この人っていう特定の人がいないけども、さまざまな人生の中でいろんな人の姿を見て感化された部分がたくさんあったと。
そうですね、はい、
いや素晴らしいですね。この番組はアスカビソー株式会社の提供で、奈良スイミーラボをお届けしています。今結婚式のお話があったんですけども、でもちょうどご結婚された時はコロナのタイミングと被ってたんじゃないですか？
いや、コロナ前ですね、ギリギリ、はい、コロナ前の1年前ですね。
もう1年前に挙式を挙げられて、でその曲で入場して、その後にでもコロナが来てしまって、
あ、そうですね。
授業としては影響を大きく受けられたのかなと思うんですけど、まさに思い出の一曲を流させていただいたというところですね。奥さんとの馴れ初めはお聞きしてもいいんですか？
いや全然、まあ普通にあの一般的なあの社内恋愛で、
はい、社内恋愛、それは前職の時ですか？
前職 の、 あの1個上の先輩で、
あ、そうなんですか、は
い、同じ職場で、はい、あの、はい、働いてますので、はい、私もね、いろいろと失敗したりとか、そういう姿を見たりしますので、うん、妻もそういう意味では本当にありのままで、私も妻にね、あのカッコつけるわけでもなく、ありのままでできたのがやっぱね、気も楽でしたし、はい、そういう意味ではやっぱ付き合ってる時からこの人いいなっていうのは感じてましたね。
へえ、はい、ちょっと胸がキュンってするような話だったんですけども、やっぱり自分の弱み弱さみたいなところもさらけ出せるような関係ってやっぱりいいですよね。
そうですね、やはりね、どうしても、ね、やっぱカッコつけたいってね、ありますけど、
やっぱりそういう部分出ちゃうもんじゃないですか、うん、実際ね、恋愛始まる前って
ね、どうしてもやっぱ無理 し、ね、しがちですけど、うん、やっぱね、もうありのままでね、もう気楽にできるのはやっぱ楽でしたね、はい、
そうですか。でもその先ほどお話にもありましたけども、前職の段階から継ぐっていうのはこう頭の中にあったわけじゃないですか、はい、その時に結婚と後を継ぐっていうことはセットでやっぱり考えられたもんなんですか？
やはりあの付き合ってる時から家の話はしてましたし、はいはい、いずれまあ継ぐよってことは言っていましたので、うんうん、でそこでまあちゃんと向こうの親にも話をして、うん、まあ、そういう状況はしっかり説明をして、はい、やっていましたね。
なるほど。奥さんは今も在職中で？
あ、そうですね、はい、あの営業ガンガンやってますね。
営業ガンガンやってますね、はい、ということは奥さんも今田中さんが働かれてる環境状況はすごく理解されてるということですかね？
まあ、あの理解はしてもらえてるとは。
すごい言いにくそうな、
はい、あのね、銀行の時はね、普通に土曜日曜も休みだったのが、貸し仕事はもうサービス業ですので、土曜日も仕事してっていうのは、
そうかそうか、もう真逆になるっていうことですね。
なのでやっぱね、妻には負担かけて申し訳ないなっていうのは、はい、いつも感じてますね。
まあ、でもその家族も背負って、家業である歴史も背負って、いろんなもん背負われてるわけですけども、ストレスたまるんじゃないですか？
まあ、そうですね、まあね、なかなか大変でな状況は大変ですけど、でもやはり、ね、あの家業、あの去年あの継いでから、ちょうど家から、はい、あの会社に行くまでに、ちょっと保育園がありますので、
はいはいはい、
で送り迎え、毎日私が行ってはいるんですね。
あ、お子さんの送り迎えを田中さんがされてると。
そうなんですよ、あの2歳の子供で、はい、でいつも、ね、朝手つないで行って、今日は何すんのとかね、うんうんうん、話しながらするのが、やっぱ私自身のそういうあのリラックスできるポイントでもありますので、やっぱね、そういう子供との時間っていうのはなかなかね、取れなくなってまあ来てますけど、そういうのはやっぱ大事にはしてますね、
う
ん、
やっぱり子供の顔って見るともう全てを忘れ去りますよね。
そうですね、
嫌なことも辛いことも子供のあのニコっていう顔を見ると、
いや、そうなんですよ、あのね、迎えに行ったらね、うん、すごいニコニコしてね、うん、パパーって出てくるんですよ。
へ
え、ね、そういう意味ではね、やっぱ頑張ろうっていうね、感じますね。
なるほどですね。やっぱり今 お母さんが迎えに行かれたりとか、お父さんは働いててっていう時代もあったと思うんですよ、うん、ただ今は田中さんみたいにパパが迎えに行くとか結構珍しいのかなとか思ったりするんです。そんなことないんですか？
あ、でも結構最近、
ま
あ、
多いですか？
ね、多いですね。
うん、
まあ、保育園っていうこともあるかもしれないですけど、お父さんが迎えに行きたいとかね。
そうかそうか。じゃあ朝送り迎えをして送って、その後田中さんも迎えに行って、
はい、
でその後は家事とかもされるんですかね？
まあね、はい、頑張って、そうですね、
すごい
協力しながら
ということは、まあ頑張られてるということなんでしょうけど。
そうですね、昔はね結構協力しながらできてたんですけど、やっぱねなかなか今最近忙しくなってるので、うん、どうしてもね妻に負担かけてるなっていうのは感じてますね、うんう
ん、やっぱり今は共働きのね我々世代かなとも思いますし、やっぱりどっちかがどっちかではなくて一緒に子育てをしていくみたいな時代に入ってるかなと思うんですけども、うん、お子さんはすくすくと育ってらっしゃいますか？
そうですね、今2歳で次の5月で3歳になりますので、結構ね最近も暴れまくって大変ではありますけど、でもやっぱね、やっぱね最近会話が、ね、できるようになったので。
3歳って言ったらちょっとだけね。
そうなんですよ、可愛いんですよ。
もう一番可愛い時ですよね。
そうなんですよね。でもね朝ねなかなか行かないんですよ、もうテレビ見てね
だだこねて。
そうなんですよ。でもまあねそれもね大変ですけど可愛いなと思いながら、ね、
でもいつかはそのお子さんにご自身で受けたバトンを譲る日が来るかもしれない。
まあね、それはまあね子供の自由にしたいなとは思ってますね、
はい、落ち着けたくはないけどついてくれたらいいなみたいなところも出てくる時期が来るかもしれない
ですね。そうですね、まあねせっかくであればね継ぎたいっていう思いがあればぜひ協力的に一緒に頑張れたらなっていうのはそれは理想ではありますね。
そっか、そうですよね。いや先ほどモチベーションは使命感という話もあったと思いますけども、田中さんの中でこれだけは譲られへんなっていう、仕事をしている時でもいいですし、お子さんと接している時でもいいんですけど、思われることありますか？
そうですね、やはりねせっかくねその100年の婚礼賞を扱う会社ですので、うんうん、婚礼賞に対する思いっていうのは強いですね、
うんうん、
せっかくねこういう、ね、一般的に、ね、その浴衣とか、うん、そういうのは人気になってますけど、はい、なかなか婚礼装ってなかなか馴染みが
馴染みないですよね。
ないので、うん、それをどうにかして伝えたいっていうのをやっぱ日々考えているっていうのはやっぱ譲れない点っていうのはこだわりでもありますね。
お子さんが先ほど3歳という話ありましたけど、七五三とかは和装で。
あ、そうですね、弊社その、まあ、婚礼装だけではなく、まあ、七五三とかあとまあ成人式とか卒業式もやってますので、うんうんうん、もちろん七五三もうちの衣装で やろうかなとは考えてますね。
いやそう考えたらいいお仕事されてますよね。晴れの日といいますか、人生の節目節目で衣装ってすごく大事だと思うんですよ。時間を物と一緒に提供されてるっていうのは、しかもそれをお子さんにできるっていうのはすごい愛情あふれることなのかなっていうのは今聞いてて思いましたけど、お子さんは嫌がったりしないんですか？
いやどうなんですかね。まあね、お宮参りの時はね特に嫌がらなかったですけど、はいはい、ちょっとね次わからないですね。
次5歳のタイミングで
は、ね、心配ではありますけど、でもやっぱね普段からね私もね小さい時からこういった会社にいましたので、まあね衣装も周りにあって、うん、それが日常でねこう晴れの日の仕事をやるっていうのは、うん、これ当たり前の環境ではありましたけど、う
ん
う
ん、それが当たり前の環境なんですよね、うん、
でもやっぱ改めて思うとやっぱねすごい貴重ないい仕事にさせていただいてるなっていうのはすごい感じてますね。
いやいい仕事されてますよね。やりがいもあると思いますし、責任感も重たいとは思いますけども、
そうです、ね、
責任もプレッシャーもあると思いますけど、それを超えた先にはすごい楽しそうな未来が待ってるようなイメージが僕は今お話聞いててあったんですけど、これから手掛けていきたいこと、目標というか、まあ、夢があればお聞かせいただけますか？
そうですね、やはり弊社ね長く婚礼装であったりそういう日本の美っていうのをずっと携わってきましたが、今後でやはりそういう日本の美を次は海外の方にぜひ伝えたいなというのは考えています、ね、
それは創業者の方のニューヨークとかけてるんですか？
そうですね、やはりその影響もやっぱりね大きいのかもしれない、ね、その海外の方にっていう影響はすごい受けましたね、はいはい、
あそこからのインスピレーションもあって、また海外の方はにアプローチするというのは一つ大きなチャレンジかなと思うんですけども。
そうですね、やはり今までねその日本人の婚礼というのは、うんね、多く手掛けてきましたので、うん、それはやはり自信はあるんですが、うん、この海外という方
で、また全く別ですよね。
そうですね、でしかもその観光と、ねはいまあ、にしますので、なかなかやっぱ、ね、観光の勉強も一からしましたし、うんまあ、英語の勉強も今私やってますので。
あ、今英語の勉強も。
そうなんですよ、英会話教室に去年から通ったりとかしてますので、まあ、すごい大変ではありますが、やはりねそういった形で、ね、日本の婚礼衣装を着て、うんまあね、例えば、ね、 切るだけではなく、うん、その親善式を挙げたりとかそういったところも、
ね、そこら辺も考えられてる、
はい、まあ、結びつけれたらやはりいい、まあ、海外の方に、まあ、日本文化も学びながらいい体験ができるのではないかというのは考えてますね。
いや今すごいその話を聞いて可能性を感じたというのが、今奈良県も全国で5番目に訪日外国人観光客数が多い、うん、都市と言われてると思うんですね。だからこそ多くの方に注目されている場所だと思いますし、大阪と京都もオーバーツーリズムでたくさんの訪日外国人観光客で溢れている状況なので、うん、マーケットとしては非常に大きなマーケットがすぐそこまで来ている状況だと思うんですね。それを着物、まあ、レンタル、しかも体験まで結びつけるサービスがなんか可能性をすごく感じるんですけど、今も実践着手されてるんですか？
そうですね、あのちょうど1月14日にあのモデルツアーという形で
撮影、
はい、でまあね、初めての体験企画でしたので、うん、本当に準備も一からしてすごい大変ではありましたが、
その時は覚えている英語で話されたわけですか？
いや、まあ、あの通訳の方も
通訳はいるんですね。
いらっしゃいましたが、うん、はい、でも、まあ、すごいいい経験を、まあ、一からね、本当に婚礼師を喜んでもらえるかとか、うんうん、この体験が、ね、親善式本当に理解してもらえるかっていうのをすごい心配ではありましたが、
そうですね、うん、ただ単にこう儀式を行うだけじゃあんまり意味がないですもんね。その意味であったり歴史伝統を感じてこその体験だと思うんで、苦労されたかなと思うんですけど、実際の体験者の方、海外の方ですよね。
あ、そうですね、はい、
感想はどんな感想をお持ちだったんですか？
いや、本当にすごい満足したということは言っていただいて、でやはりね、こういった言われてたのが、うん、寺とか神社、まあ、特に、うん、お寺で言うと、うん、アジアの国、まあ、中国とかでもたくさんあるので、うん、まあ、日本に来てもそんなに珍しくないっていう、その中で、うんうん、寺とか神社でこういった体験ができるっていうのはすごい貴重で、うんうん、これはぜひ多分やりたい人は多いだろうってことは言っていただきましたね。
あ、なるほど。今海外という切り口で言うと宗教の問題もあると思うんですよ。要は世界にはさまざまな宗教があって、そのお寺神社で式を挙げるということ自体に嫌だなと思われる方がいらっしゃったりするかなと思う。そのあたりはクリアはできたんですか？
そうですね、もちろんあの宗教問題ではすごい大事、
やっぱりあったんです、
大事な問題になってますので、うんうん、最初のね、うん、申し込みの段階でしっかりとそれは説明をして、うん、あの儀式をするというのはしっかり行います。でもちろんこの親善式っていうだけではなくて、はい、例えば、まあ、婚礼衣装を着て継承撮影をするっていう、
はい、いいですね、はい、奈良はもう抜群にいいかもしれないですね。そういう意味では
そうですね、まあ、あのね、鹿に餌をあげたりとか、うん、まあ、奈良公園であったりとか、うん、そういうお寺もありますので、うん、本当に、まあ、そういった奈良しかできないあの体験も入れながらできたらなとは考えてます。
だからそう考えると101年ですか、もう歴史もあって、しかも奈良に根ざされてる活動もしてこられて、まあ、ただ単にレンタルというものをお貸しするだけではなくて、これからはことづくりというか、もの以外の部分を着手することで海外の方という新たな事業に取り組まれると。いや、これなんかすごい面白いですね。なんかさらに やりがいが増しそうな気がしますけども。
そうですね、まあ、大変はね大変ですけど、うん、でもまあせっかくね、あの家に入りましたので、うん、それも頑張って、まあね、せっかくであれば奈良を盛り上げたいなとは考えてます。
いや、盛り上がるでしょうこのプランは。
いやね、頑張りたいですね。
いや、もう考えられてると思うんですけど、あえてで言ういいんですけども、考えられてる課題はあるんですか？
そうですね、やはりあの値段の価値の伝え方っていうのは難しいなっては感じてますね、うんうんうん、あの一般の着物体験と比べるとやっぱり婚礼衣装であったり、まあ、儀式をするってなると値段は少し
高くなっちゃいますよね。
なるので、うん、でそれを、まあ、あの体験した方は本当に満足したってことは言っていただいてはいるんですが、うんうん、それを文章であったり、うん、まあ、画像であったりそういうもので伝えるっていうのはやはりちょっと工夫、まあ、キャッチコピーとかそういった工夫がやっぱ必要だなというのは感じてますね。
そうですよね、海外の方だから高ければ買ってもらえるっていうわけでもないですもんね。
そうですね、
その意味と価値をきちんと伝えていかないといけない。そのための工夫は何かされてるんですか？
やはり、まあ、今ね、あのモデルツアーの時に、はい、あの映像も撮りましたので、実際にこのプロモーション動画っていうのを作って、はい、やはりね、実際に動いてる動画っていうのも入れて、まあ、そういうのものを伝えれたらなというのは考えていますね。
ありがとうございます。いや、本当に101年の歴史があって、創業者はニューヨークでも手掛けられてて、本当にビッグバン、まさにゼロから1を作られた方だと思いますけども、そのバトンが今田中さんのところにまで来ていて、しかもその田中さんが海外に向けて事業を展開していくと、いや、素晴らしい流れだと思います。何かこう覚悟といいますか、メッセージといいますか、思いの丈を語っていただけたらと思うんですが、いかがですか？
あ、そうですね、まあ、先ほどもね、あれですけど、まあ、せっかくであれば奈良を盛り上げたいと思ってますし、ではあと、まあ、ね、せっかくであればその奈良を盛り上げたいっていう人を、まあ、一人でも、ね、増やしていきたいなとは感じてますね。私もね、決してその、ね、輝かしい経歴であったりとか、
いやいや、はい、
いやいや、ね、全職もね、すごいそんなエリートってわけでもないんですね、うん、どちらかというと 不器用な人間ではあるんですけど、うん、私がねこう頑張って活躍してそういった姿を見て、うん、あ僕でもできるんじゃないかっていう人をね一、うんうん、人でも増やしていったら、まあね、あの理想的な姿かなと思いますので、ぜひちょっと奈良を皆さん盛り上げていきましょうと。
田中さんならできると思いますよ。こうなんか支えたくなるというか、やっぱり応援される企業だとも思いますので、ぜひ奈良をリードしていただく会社に。いやー、まだまだ話し足りない、僕もお聞きしたいことたくさんあるんですけども、そろそろお時間となってしまいました。ぜひリスナーの皆様も田中さんに聞きたいということがあれば、ぜひ FM まほろばホームページのリクエストフォームよりご連絡ください。この番組はアスカビソー株式会社の提供で奈良スイミーラボをお届けいたしました。今回の素敵人は田中美少園の田中さんでした。田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の奈良スイミーラボ素敵人もお楽しみに。それでは今日も良い一日を。バイバイ。